能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
時事ネタ、すごくざっくりとした話の振り方になってしまうんですけど、最近先生の周りご近況で新しいこととかありますでしょうか？
そうですね、一個ちょっと、まあ、僕としても非常に感慨深いというか、ことが2月にありましてですね、はい、まあ、この番組でもしばしばお話ししてると思うんですけど、國學院大学の、お能のサークルを僕は平成13年からずっと指導してるんですね、はい、もうすぐ20年近くなるわけですけども、で、まあ、当然ながら当初は教え始めは同じ年頃の子たちだったわけであって、だんだん年も離れてくるわけですけど、まあ、その間に中には結婚した人もいるし、中にはカップルもいたりもしたんですけど、そういう中で僕が一から教えた、大学1年から大学4年まで一からお能を教えた教え子同士が初めて結婚したんですね。
素晴らしい、おめでとうございます。
はい、でその2人の、まあ、披露宴というか結婚式と披露宴に2月に行ってきたんです。年齢的に言うと1人男性の方が、それこそうちの書生のくぬぎの一つ下ですから、今27、はい、で奥さんの方がさらにその2つ下なので25だと思うんですけども、う、まあ、そういうカップルでですね、はい、
私が聞いたお話だと、国大はその上級生が下級生に何かそのいろいろレクチャーというか、指導者である文幸先生がいらっしゃる、ま、いない期間もなんか指導している時間があるらしくて、その先輩後輩でなんかそういう仲良くなることもあるのかななんて思ったりもするん
です。そうですね、そういう面では、まあもちろん例えば大学の体育会系とかになっちゃうと話は別だと思うんですけど、一般的に言えば小中とかでもスポーツのクラブとかでも、まあ、最初先輩が後輩を教えるじゃないですか、手ほどきというか。だからそういう面では国大の場合は原則的には活動の時間の中で上級生は自分の稽古をしながらも下級生を教えるっていうのは一つの基本にはなってですね、まあ、もちろんこれはただし入ってきたてですごい優秀な子がいたり、先輩でもねなかなかできない子もいたりもするんで、まあ、完全にそのマニュアル通りってわけじゃないんだけど、基本的にはそういう流れはあることは確かですね、はい、
美しいお話だなと。その先生はそのご結婚された教え子が、あの二人は結構いい仲だなみたいなことはなんと察せられてたんですか？
あ、そうですね、在学中に、付き合い始めてしばらくは僕も知らなかったんですけど、しばらくして他の子たちから聞いて、はい、で、あ、なるほどねっていう感じでですね、うちのサークルは、まあ、すごくざっくりやお能を通して日本のね伝統芸能や、まあ、そういう美意識とかね心を学ぶ、まあ、そういうサークルだと思ってるんですけど、親睦を深める、まあ、そういうサークルだと思ってるんですけども、年に2回ほど合宿っていうのがあって、まあ、春と夏にですね、それには僕も200ぐらいで行くんですね大体。そういう時に稽古はまあ、朝から夕方までしかしないので、まあ、夜はみんなで飲み会みたいな感じになるわけなんですね。そういう時にこういろんな、まあ、雑談もするし、そういう中で結構恋愛相談みたいなことをね受けたりとか、はいはい、まあ、そういうこともあってですね、で、まあ、その男の子の方が、やっぱり恋愛相談的なことを、まあ、してて、 その学年はなかなか進んでいるというか、うん、男子が積極的な子が多かったようで、男子4人いたんですけど4人とも彼女ができてですね、在学中に、はい、まあ、でもその結婚した彼は、ある時までずっと恋愛相談に来てたんですけど、ある時こうパッタリそれが来なくなって、どうしたことかと思ってたら実は付き合ってるらしいとまあそんな話を耳にして、
在学中の話、
在学中の話、
あ、あの卒業後も多分付き合いが続いていて、晴れて成就ということなんです
か。そうですね、もうだから結局男子のは27ですから、21ぐらいから付き合ったとしても6年ぐらいはねお付き合いしてたんじゃないでしょうかね。
なるほど。
まあ、結構それで当日のね披露宴のスピーチでも、まあ、あの、まあ一応主賓として呼ばれて、まあ本当にごく内輪のね親戚と友人だけのこじんまりとしたお祝い会だったんですけども、まあ、乾杯の挨拶と歌いを歌って、で、まあちょっとそのスピーチの中でもね少し触れたんですけども、まあ毎回のようにね合宿になると恋愛相談を受けてたのに、ある時突然来なくなったんで、どうしたことかと思ったら、実はあの二人が付き合ってるらしいと耳にして世の中の無情を感じておりましたとか言ってね、そんなことを言ったんですけどね。
あの今のお話はそういう披露宴というかその場でもされたスピーチだった、
した話ですね。だから要はいない時には相談してできたら報告に来ないという何たることかというのね。
いや、まあその当事者の心情をおもんばかればまあ仕方ないとかない
や、まあ冗談めかして言ったら、まあ会場皆さんお受けしてくれたんで非常に良かったんですけど、まあでもね、とはいえ言ってたのは部内恋愛ってなかなか難しいところがありましてね、やっぱり先輩と後輩という立場もあったりすると、あるいは役員とかだったりすると、その公的な立場と私的な立場でこう関係が難しいじゃないですか。だからまあそういう面で結構割と伏せるっていうのが一つの基本だったりもするんですね。まあ、ただ学生たちももうみんな分かってたみたいで、だからまあそんなようなことがありましてですね、まあでもあの本当にそのままずっと続いて、まあでもなんとなくもう学生時代から見てても、まあ、この2人はこのまま行くんじゃないかなとは思ってたので、あ、まあこのまま行ったなっていう感じですね。
ちょっと逆のパターンでうまくいかなかったケースみたいなものも耳にされることは、
そうですね、まあ、もちろんその途中で、ね、別れる人たちもいますよね、それはね。ただ見てるとなんか最近のカップルは、まあ、今もそれなりの数いると思うんですけども、みんななんかそのまま行きそうだなみたいな感じで、まあ、今後増えるんだろうなとは思うんですけどね。
先生から見てそのまま行きそうだなと思えるカップルと、はい、そうでもなさそうだなっていうカップルは、なんか考えられたのは感じるポイントみたいなものってありますか。
あ、そうですね、なんか面白い方向になってきましたね話があ
のでも多分これ恋愛とか一般論だと思うんですよ、はい、なんかいろんなそういうカップルが成立成就していくのを見届けていく中で、うん、あの二人は多分続くだろうなっていうなんか第6巻みたいなものが働くとしたら、
そういう面で言うと、まあ、まずこれあんまり世代で一括りにするのもちょっとおじさん臭くて嫌なんですけども、まあ確実になんか言えることは、僕らの同じ年頃ぐらいの人たちの時の方がもうちょっとこう男がガツガツしてる感じがあったと思うんですよね、はい、で逆に今の子たちってもう本当にお付き合いしてるっていう状況が、まあ夫婦とは言いませんけど、まあ、むしろなんかそういうもんに近いような感じがしてて、だから最近の子たち、まあ、カップルは結構このまま行くのかなっていうのは、そこがポイントだったりしますよね。だから要するに男子も女子も猛烈に恋愛を求めてなんか相手を探してっていうんじゃなくて、なんかこう自然的にもう本当にこの人って思って付き合い始めてるみたいなね、なんかそういう感じがするので、まあ、なんかやっぱそういう風になってくるとね、なんかこう相手を探してって見つけてっていうのはなかなかねやっぱり 難しいんだと思うんですよね。やっぱ自然発生的なカップルってことなんでしょうかね、やっぱりね。一つは
結局恋焦がれてみたいなのが成就するよりかは、一緒にいて落ち着くとか、なんかその、例えばそれを先生の言葉で自然にみたいなことがなんとなく成立してるのかなとは思います。
そうですよね。だからなんか見てたり話聞いてたりすると、まあそのカップルに限らずなんですけど、だから僕なんかはね、自分の職業の特殊性から言っても、結局なんていうんですか、まあすごい極論言うと、この人と結婚するためにおのを辞める覚悟があるかとかっていう話になったら、もうそれ自体が意味が分かんないって話になっちゃうじゃないですか。
はいはい、
はっきり言うと、
アイデンティティというか自分の存在の根本的なところ、根っこにあるところ。
でも逆に今の大学生ぐらいの子たちっていうのは、絶対この職業やりたいっていう、まあ、国大こと国大においてはですよ、他の大学は知らないですけど、国大関西会っていうところにおいてっていうことで言うと、もう絶対この職業やってこれになるっていうふうに決まってる子っていうのもそんなに多くないし、でそういう中でね、もう付き合っていくっていうところから結婚意識し始めれば、ね、それでじゃあ生計立てていくにはどうすればいいかとか、やっぱ そっちから行くパターンは結構多いと思うんですよね。まあ中にはもちろんね、神職国学院ですから神職になるっていうのは決まってるっていう子も中にはいますけどね。まあそういう面ではだから結構見てると、まあ、それであと共働きもね、あの当たり前の時代にもなってるし、まあ、だからそういう面でもなんかこう、まあ、大変なんでしょうけども、苦労しながらね、2人でなんとかこう考えてやっていくのかなみたいな、そういうふうに見えるカップルが多いように思いますね。
でも本当おめでたいお話だなって、その冒頭のカップルの、あの、
そうですね、
はい、多分今後ご指導を続けていく中で、そういう新しいカップルがね成立していくのを見届けていて、なんかその世代感とか、なんかそういうものをちょっといつも先生の立場でアドバイスをこっそりしてあげて、なんかうまくつなげてあげるみたいなことができたら、
まあなんか10年以上前からもうあれなんですけども、まあ家内と結婚して間もない頃から話してて、まあ、今の時代仲人立てるっていうこと自体がほとんど行われないですしね、まあそういう仲人っていう形が残っていくとするならば、まあそういうふうに頼まれることも当然今後ね何件も出てくる可能性もあるとは思ってて、まあ、そういう面ではこの間の場合はそういう具合で現代的なうちわのねお祝い会だったんで、そういうポジションではなかったんですけど、まあ、気持ち的にはそういう感覚ですよね。だからまあ、あの何かね、あの困ったことがあればいつでも相談に来てくださいっていうようなことはメッセージで言ったんですけどね。
あの能楽師と結婚式みたいな一つのなんかタイトルというか話題で、なんか一本ちょっとお話別にしていければ面白いかなって思いました
。
ありがとうございます。本日は文幸先生より国大の教え子のお弟子さんが結婚したことについてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。